笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。私はね、週に2回実は筋トレに通ってるんです。そこのコーチとこの間ね、お正月の話になって、ふとね振り返ってみたんですが、私実は年末年始すごい太るんですよ。そしてその正月太りっていうんですかね、それを1年かけてなんとかこう現状に維持という感じで体を戻して、また年末年始で太るっていうパターンをね、ここ数年繰り返している気がします。忘年会、新年会が続くこのシーズン、まだお店が決まってない方は、今日ご紹介するゲストの方のお店もぜひ候補に入れてみてくださいね。神奈川県平塚市の酒どころティーダ、店主の藤本光俊さんです。今回はインタビューの後半をお届けいたします。それではどうぞお聞きください。
じゃあ、はい、後半部分はお子様との交流とか、はい、うん、聞いていきたいなと思うんですけど、なんかちっちゃい頃から、はい、続けてるなんか習慣とかあります？しつけで気をつけてきたこととか。
まあ、挨拶ぐらいですかね。
挨拶
ちゃんとしろってね。あと、
おはよう、
まあ、もう中1になったんでだいぶ減りましたけど、自分が漫画が好きなんで、子供も好きなんで、よくいろんな、そういう、漫画系のイベントというか、藤子不二雄ミュージアム行ったりとか、あとこち亀が好きなんで、亀有まで行って、こち亀の関係あるお店回ったりとか。
そうなんですか。
なんだろう、子供としてのそういう、そんなですね。普段は、なんかやっぱ中学生だしね。大変だよね。
私大変じゃない
。いや、中学校行ってからなんかもう温度差というか、全然勉強しないんですよ。かねて部活もやらないし、運動も本当にだらけてるんで。部活は美術部だからさ。やってるはいいけど、運動部じゃないかな。のへーっとしちゃってる。誰かに教えてほしいんですよ。どうしたらいいんだろうと思う。子供を育てるのにどうしたらいいのか。
子供を育てるのに、子供はでも親の背中を見てますよね。
全然似てないですよね。似てるのかな、
どうなんでしょう。でも趣味が一緒っていうのは素敵ですね。
趣味が一緒、子供に対してどうしたらいいんだろうな、悩んじゃってるから、
はい、
その悩んでる子供言うんですかね。大変だな、
大変だなと感じてらっしゃる、はい、
そうですね。勉強もしねえわ、いつも家でボケーとゲームしてるんだよ。どうしたらいいんだろうこいつ。勉強してるのかな、してるよ。
きっと見てない時。
見てないからしてないんですよ。10秒教科書見たらお勉強してるんだ。
10秒。そうなんですね。
なかなか大変です。そうですね。ワーク、ライフワーク。
ワークライフバランス。なんかご自身の、そうしたらなんて言うんでしょう。お仕事してる、まあお仕事はお仕事はっきりと分かりやすくあるじゃないですか、はい、そうじゃない時、プライベートな時間っていうのはどんなことされるのが多いのかな。
仕事が半分趣味みたいなとこあるんで、
あら最高ですね。
そうですね、酒も、日本酒がとかも好きなんで、日本酒なんかも、うちは結構何十種類と置いてるんで、酒蔵行ったりとかもしますし、
お仕事と兼ねて、
あとはまあ酒と漫画ぐらいなんですけど、プライベートの時間は1日、そうですね、2、30冊ぐらい漫画読んでますね。
すごいですね。
もともと漫画喫茶も経営してたんですよ。
あ、そうですか。
はい、
それはここを
やりながら、
独立しながら、ああ、はい、
それは駅で、
はい、
今なんだろう、平塚駅のジョイサンドってカラオケがあるんですけど、まあ、ローソンとかって結構駅前なんですけど、そこの3階で、
そうだったんですね。
あともう一軒別で居酒屋も経営して、そこも、そこと漫画喫茶も20代のうちに始めて、まあ20代のうちに、漫画喫茶ギリ30になったかな、まあでも20代のうちに始めて、多分20代ギリギリぐらいで潰してますけど。
ああそうですか。で、
借金も2、3000万したりとか。
その時ですか。
はい、結構、失敗してるんで、
この
お店は続いてるんですけど、他の商売は、漫画喫茶も、漫画が好きっていうのをみんなにもっと分かってほしくて、 口だけじゃない、俺は本当に漫画が好きなんだぞっていうのを、うん、漫画ですげえ金かけてんだぞっていうのが僕も、はい、
ご自分の趣味をみんなに分かってもらう。
基本商売は僕趣味で、ね、ただ全然、うん、家賃も 40-50 万とかで、
やっぱり結構やっぱ駅前高い。
一個誤算があって、今漫画喫茶じゃないんですよね、インターネットカフェなんですね。
うん、確かに。
で漫画喫茶だと思って始めちゃったもんで、インターネットカフェだったんですよ。それで全くうまくいかず、で機材とかも結構壊れた感じとかで、もうチェーン店とかと比べると資金力が圧倒的に違うんで、全然もう歯が立たなくて、でもまあまあの借金を抱えて辞めることになるという、う
ん、なるほど。その借金はどうされたんですか。
いや毎月 40-50 万返済しちゃって、今やっと小学校入ったぐらいの時は結構まだきつかったですね、2-3 年前ぐらいにやっと終わったんで、
すごい、
うん、すごくないけど、しなきゃいいんだけ
ど、まあ、基礎やらなきゃいけない
ねえ、でもそこの痛手を追いつつもやって、夢は実現させて、
漫画で何千万も使ったんだよっていうふうに人に言えるっていう、
うんうんうん、ああなるほど、それが財産だと。
いや趣味は自己満足なんで、人と話した時に、
はい、
だから漫画、自分で購入した漫画の数が、ね、多分5万冊以上あるんで、
今はそれ漫画どうしてるんですか。
いやもうさすがに置けないんで、上に 4,5 千あるんですけど、一部屋もう漫画しか置いてない部屋があるんで、でもそんなもんですね、5000冊もう置けない、置けない、
置けない、処分しちゃったんですか。
全部売っちゃいましたね。
そうだったんだ、
うん、そこら辺はでも多分ライフワークになるのかどうかちょっと分からないですけど、
いやワークライフバランスとはまたちょっと違う意味で、そのライフワークだとは思います。
ライフワークでももうやらないです、そんなことしたら誰も喜ばない、はい、
うん、逆にどうしたら、はい、なんて言うんでしょう、人も喜ばせながら成立できたと思いますか。
わかんないです、全くわかんないまま惨敗して閉じたんで、全然全く言い出せないですね。
もうリベンジする気もない感じ。いや全然うん、
自分やっぱ飲食業10年やって、はい、ノウハウも分かった上でこの商売始めてるじゃないですか、うん、もうやったことがない、ただ居酒屋の店主がちょっと漫画喫茶やってみたいかなってその業界が何も知らないのにやって、うん、僕も料理作ったことないってやつがなんかいきなり金かけてそこで料理作ったことないけど、うん、飯食うの好きだから料理やるって、うん、居酒屋やるって出したら、うん、もう舐めてんなと思いますもんね、商売
なるほど、
まあ、自分が分かんないことやっちゃダメです、
ね、あなんかすごく深い話ですね。
そうなんですかね
、はい、
当たり前だと言って
た
けど
当たり前なんですけど、それを分からずにみんな好きなことで起業しちゃうんですよね。
あそう、でも、うん、センスある方はそれでもうまくいきますからね。センスがない、うん、センスがなかったみたいな。
ひょっとするとそのセンスのある方の助言をいただきながらやったら、
で向いてなかったです。やってみてすげえ面白くなかったんで。
面白くなかった、
面白くなかった
漫画なのに。
僕漫画読んでるのが好きなだけで、
ええ、
漫画喫茶でなんか漫画好きなやつが集まって語り見せたら面白いんですけど、はい、みんなブースでこう、
そうですよね、
もインターネットだけだし何にも語らいもないしまさかこれなんか面白いのないのとか来て、お今日は何とかだよ、お前何とか読んだのかって、ここまで読んだらすごい面白いねとか、そういうのは多分やりたい。だから今の方がそういう人がいっぱい伸び来るんで、
うんうん、漫画のおすすめもできるし
全然今の方が、
結
構うちのお客さんは漫画で喧嘩したいんだっていう人が何人いるんで、そこの真上整骨院の院長とかさ、真上さんなんかも漫画で喧嘩したいって言ってるから
喧嘩したいってすごいですね。置いてないですか、お店に漫画。
お店には置いてないですね、
うん、あ
上にいっぱいありますけど、
ええ、
居酒屋なんで。そんなことされたら長いのでちょっと
回転が
回転がないじゃない、そんなバカなことはし
ないなるほど、
面白い、そんなバカなことをしても
さすが商売人でした、
うん、くっつけなくなっちゃう
そうなんですね。
趣味はそうですね、趣味は大体仕事なんで、
うんうんうん、
趣味そんな感じですかね、趣味そんな感じ
いや面白かったです、趣味をそのままね商売にしようとしてたという過去を聞けてうん、なるほど、そうだった。その大失敗しちゃった時は、はい、ご家族とか、
いやもうまあでも途中で離婚しちゃって ったんで、嫁はいなかったんですけど、
お母様とか心配されたしか
ですね、もう土下座してお金借りたいとかもしたんで、
はい、
もう、あんなに大人になって頭下げなきゃいけないんだなと思って、失敗って大変だな、
うん、素晴らしいですね、なんかいい経験、
大人がいい、
大人がいい、大人がいい、
究極の大人がいい、
本当ですね、
うん、なかなか、うんうん、なかなか大変でしたね、う
ん、なんかその大変な時期を乗り切るのにどんなモチベーションでやって、
あ、ずっと変わんないですよ、
あ、そうです、はい、明るく、
はい、全然、
あ、じゃあどんよりしなかったですね、
あの最初一人でやったんですけど、うん、はい、僕今の人1年やったら無理だなと思って、うん、借金を負う前にやめようとしたんですけど、うん、自分のまあ中学校の仲いい同級生が、うん、ちょっと仕事辞めたタイミングで、うん、もったいないから一緒にやろうって言って、うんうん、共同経営しようって言ってきてくれて、でそいつがもう頑張るって言うのじゃあもう一度もう一回やろうって言って、うん、改装もしてまたちょっと金かけて、うん、とりあえずや頑張ってみたんですよ、はい、
うん、
そいつは一生懸命もう毎日20時間ぐらい店でもう人件費を貸すためにそいつがお店回してくれて、
そうだったんですか、
で自分もまあ行ったりとかして、まあ、バイトも結構24時間なんで、
うん、
何人か10人ぐらいいたのかな、ほんと2人ぐらいだけ残して、うん、あれして、うんうん、で頑張ったんですけど、まあ、まあ何もの結局なかなか伸びずそいつも共同経営でいろいろなことしてくれたんで、
うん、
まあ、いろんな2人でいろんなのをしょったんですけど、
うん、
最後の方でもこういろんな人から電話かかってきて、うん、もう催促の電話みたいな、
うんうんうん、
結構最後の方はもう大変で、うん、もうそいつも落ち込んじゃってたんで、なんか
あ
のとっておきの、はい、本当にこいつが落ち込んだ時に言ってやろうと思った言葉があったんで、それ取っといたんでずっと、あの、はい、本当に今日これはもうマジで参ってになった時に、うん、あの手塚治虫でさえ、うん、まあね、倒産して、うん、どん底の時があったんだよって、でもその後に、うん、ね、ブラックジャックとか木戸に書いてんだよって話を、うん、して僕この話を聞けば絶対元気になると思って言ったら、うんうん、だからどうしたんだよって言われて、俺たち手塚さんでも何でもねえじゃんみたいな、
とっておきのやつが、
はい、全然聞かなくて俺だけだったんだ、
なるほど、
はい、ずっとこうずっと止めてたんですけど、これもこいつ本当来てんなって時まで言わないで、これ聞いたら絶対元気になると思って貯めてたんですけど、
うんうん、
それ本当びっくりするぐらい響かなくて、
あ
何言ってんのお前みたいな顔されて、目の前の支払いどうすんだよみたいなあの手塚治虫でさえあれだぞって倒産してんだぞって虫食ろうって、
うん、
分かってんのって、うん、俺らその2回俺らに確かねえよって言ったけど、全然何の響きもなく、だからそいつは落ち込んでましたね、ちょっと、まあ、しばらくの間ですけど、
うん、
胃が痛かったぐらいで
性格がいいんでしょうね、
どうなんですかね、
なんか明るいというか引きずらないというか、
すげえ言ってました、いや大変どうしようどうしようと言ってましたね、
うんうんうん、
本当こっちにも本当にバイトの子に、うん、電話で止まってバイトの子にお金借りて、
うん、
ちょっとお前電話止まってんからお金貸せよっつってマジですかっつってそんなバイトの先見たことないですよって言うから、俺だって
借りる時の言い方じゃないですよね、
だって独立する時にこんな、まあ、バイトからまさか電話で借りる店なんてやりたくなかった俺の気持ち分かってんのかよって言ってひげえなって言いながら1万円借りてる電話が入ってとかでコンビニでお金あってきて、バイトがつながったかなって言って、
うん、
俺の金ですからねとかうるせえなこいつの声、
まあ、すごいいい従業員の方でしたね、
クソ野郎でした
けど1万円貸してくれて、
はい、もう一人が社員のやつとかも、給料なんかいつでもいいよなんか言ってくれてるから、
うん、
いやそういうこと言うなら本当払わないぞ絶対そういうこと言うな本当だって、じゃあそれ同級生でもう交換困っちゃったんで、でもじゃあ絶対すぐくれって言うから、
うん、
いつでもいいやんか言ったらもう払わないぞ金ねえんだからなかなかでも大変でしたけど楽しく、
すごいな、なんかそうやって人に支えられて乗り切ってった感じなんでしょうか ね、
そうですね、本当に言いたかったですけどね、
うーん、ご病気にならなくてよかった、
毎日電話かかってくるね、
あ、最速の
すごい冷たい、最初優しかったのに、まだ覚えてますね、あきさんって人がすごい優しい人で、もう本当こんな優しい人いないからいい人だったあきさんが最後本当に冷たい感じで何回か電話してる時に、うん、お二人で岡田っていう友達と共同経営者の、秋さんもこんな風にしちゃったの俺たちのせいだもんなっつって、秋さんもかわいそうだなっつって、あんな仲良くしてた人にこんな電話してこないかなって俺ら悪いことしちゃったなっつって、
すごい
別人のような電話、うん、声の電話で、
そうなんですか、
秋さん本当に人だったのにっつって、うん、まだなんか名前と顔も覚えてます、うん、すっごい あのちょっと雰囲気に似てます。
お女性だったんですか。
男性なんですけど、髪型と雰囲気とか顔も似てますよね。優しい感じじ
ゃない。私みたいな人。
すっごい本当に鬼のようなこれすんごい面白
い。やめてください
。だからこんなにマキさんいい人だったのに俺らがいけないんだってお金もずっと払わずに、ね、すいませんなんつって。最後は本当もう無機質な本当ずっと無機質な声で。
藤本さんたちがいい人なんですよ。
冗談言っても、うん、冗談も最後言えなくなっちゃったけどこっちはあ失礼すいませんみたいな。本当覚えてるんだ。こんなにこんな声を出せなきゃいけないのかって金って怖いな。
ああ本当お金がね、うん、関係なきゃ。
いやあれ払うんですけどねなんて言って、うん、もう全く最後の方はそんなこと言える空気じゃなくなってきて、すいませんすいませんすいません。まあ、あと出なくなるっていう最後俺らもちょっと電話の出なくするっ
ていう。もう最悪ですね。
最悪ですね。出れないで電話つって向こう嫌なんだろうなって2人の携帯がずっと候補になってる時とか。いやだから人の電話もなるしなんかローテーションになってるな。頑張るねこの人って、ね、
まあちらも回収したかったんでしょうね。
いろいろ大変でしたけ
ど、そうですね、まあすごいちゃんとねもう10年経たずに完済し、
そうですね、なんとかかんとか
すごいな
ぁ。でまた2軒目始めてんだから
すごい。そこもまたあれですよね、融資を受けて始められて、まあ
うん、ほぼ自己資金ですけど。
あそうなんですか、はい、すごい、なんだろうな、どう復活していくんだろう、やっぱりね、
ずっとここが変わらずに割と、
売上が良かった、
お客さんが入ってくれてたのが本当に唯一ですね、
お客さんがずっとこう、そう変わらずね来てくださるのってなぜだと思いますか、
はい、なぜなんですかね、
うん、まあ、ご自分で何か意識はしてらっしゃるのかな。
でもまずいもん出してる気は全くないし、美味しいもん出し作ろうと思ってもちろんやってるんですけど、うん、料理云々よりは本当に、うん、知り合いの人とか知ってる人とかも自分のことをよく思ってくれてる方がすごく多く来てくださってるんで、うん、それがありがたいですね、うんうん、あいつのとこだから行ってるかっていう感じの人が多いんで、もう一軒の方だから自分がいないんでやっぱりまだ地元の方はなかなか定着してないです、はい、これからだと思うんですけど、
うん、そちらに顔出したりとか
は、もちろん顔は出すんですけど、うんまあ、店長の子も頑張ってくれてるんで、うん、少しずつは増えてるんですけど、うん、やっぱりなかなか地元の、うん、自分の知ってる人はこっち来ちゃうんで、
うん、そっかそっか、はい、その藤本さんらしさみたいなものがこのお店のどこに現れてるんだろう、ご自分らしさを表してるところってありますか。
どこなんですかね、
うん、先ほどほら日本酒は数種類いっぱい揃えてるっておっしゃってたけど、ああいうなんていうんですか、
焼酎
ですか。あ、これ焼酎なんだ。
亀壺に入ってるのは焼酎ですね、
うん、壺に入ってるのとかもかっこいいなと思って見てたんですけど、
これも焼酎も、うん、お酒結構全般好きなんで、焼酎とか日本酒は、焼酎もこうやって亀壺に入れた方がまろやかになるんで、
ああそうなんですか、はい、
落としておくだけで味がちょっと柔らかくなるというか、美味しくなるので、それでまあやってるんですけど、でも1個2個はでも亀壺こういうね、十何個も並べてるお店は
珍しいですよね。
平塚には多分自分は知らないんで多分ないと思って、
雰囲気いいですよね、そうなのでね、ここに出入りをしてるという後藤さんがね、相当な大酒飲みなのかなというふうに勝手に、ま
あ、見た目もそういうふうに、
飲みそうに見えますからね。勘違いしてたんですけど、
後藤さんは雰囲気の店なんですけど、意外とね
実はね、かわいい
結構志向だもん
ね。そんなに飲まないと、
ね、飲めない、
飲みそうに見える、弱いよね、
よく言われるんだけど、弱い
でもここに通う理由って何なんですかね。
あんまり通
うゴールない。個人的に
そう、そう、夜はそこ出れないから
ね。ああ、そうかそうかそうか。そんなに
地元だしね。どっちかというとその、地域の
使い
だ
な。
地域の使い。
お客さんというよりも。
そうなんですね。
せっかくだからね。 ここに後藤さんになんかエッセイでもやってもらえれば、
うん、あ、そういうコラボも面白いですね。居酒屋です。
特に座敷の個室
なんです。いいじゃないですか。
本当にそういうのせっかくだからね、
うんうん、
地元であ
、素敵ですね。
いろんなエステした後ラーメン食うコース。
ああいいですね。
セットプラン
で。
昼間やれば。
ぜひぜひぜひ。
なんかそういうの僕やってみたいですよね。
逆に面白い。いいと思う。あ、いいですね。
ヘッドマッサージって何をするんですか。
頭の。
なんかいるの。
あ、何もタオルがあれば。
あ、そうなの。あ、何でもできるじゃん。
それ男性とかもいいよね。ヘッドマッサージ。
あ、で寝っ転がんなくても平気なの。
座ったままでも。
お、いいね。
じゃあここに並びて全員座らないでやっていけば。
その図が笑えるんだけど
さ。何分ぐらいか
な。あ、もう好きなだけ、お好きなだけとかしか。例えば15分とかさ。
いいじゃんね。
なんかビジネスコラボが成立しそうな雰囲気ですが、ぜひなんかそれはね、
個室もね、テーブルもあるし、ここ座敷の方もあるし、座敷の方が布団も引けるし。
ああ、じゃあね、後藤さんのセラピスト後藤が、
セラピスト
後藤ね、ちょっとね、じゃあ近々そのあたりはオープンということで、
せっかくね、友達なんだ、
そうですよね、ぜひぜひ、なんかそういう地元の拠点みたいなスペースとして
使ってもらえれば、
もう人柄が何しろ藤本さんいいですね。
本当ですか。
はいはい、
嬉しいですね。
うん、明るくて、
これちなみにまだ後半始まってないですかね。
始まってますよ。
あ、始まってますか。
もう終わる頃ですね。
よかったよかった。
何かありますか。
いや、なんか言うことあったかなと思って。
ああ、でもなかなか借金話がとても面白くて、はい、
まあまあでも大変だったけどいいんじゃないですか。20代のうちの苦労なんて全然苦労じゃないと思って始め、やるときはそう思って始めたんですけど、すげえ苦労だし、実際返すのは30代だったんで、めっちゃ苦労でしたね。なかなか楽しくても、
で今はまた30代どれくらい、はい、半ばくらいになってらっしゃる。今
37なんですけど8の年です。
あ、そうなんですね。はい、今後に向けてね、どんな野望とか持ってらっしゃるのかなっていうの
を。野望は特にないですね。
ないですか。
なんか楽しく行っていければいいなと思ってます。自分が地元でお店やりたかったのは、地元の人間とか友達とかもそうなんですけど、人間とかが、まあ、外出ちゃった人もいるじゃないですか、帰ってきた時に、まあ、気軽に集まれる場所が作れたらいいなっていうのと、あとまあ普通に酒も人も好きなんで、そういうのもあるんですけど、やっぱこの帰ってこれる場所が作りたかっただけなんで、まあもちろん、儲かるに越したことないですけど、でもそんなに正直すごいお店を大きくしたいとか、そういうの儲かりたいとかいう気持ちよりは、まあ、楽しくやれて、みんな人が集まってくれてワイワイできるのが一番いいなと思ってるんで。
そうですね、素敵ですね。
本当ですか。
そんな、やっぱりなんか帰ってこれる場所があるって嬉しいと思いますよ。
自分がサラリーマンとかもしもやってて、外に行ったりとかしたら、こういう友達がこの店あったらいいなっていうのが、そういう店やりたいっていうのが第一にあるんで。
ホーム会の後にね、お昼作ってくれたよね。
へ
え、ね、ここで食べ
て、ここで、
あ、ここで、その時はお昼ランチやる前だった。
ああ、いいですね。
ここで食べた方がね、俺からしたら安上がりです
よ。外行くより、
女性ばっかりだから、
女性ほぼほぼね、
行くとなんか男だから出さなきゃいけないんじゃないかな。
ああ、なるほど。素敵なお店だと思います。はい、
遠いですけど来てください。
あ、ありがとうございます。ここ来ちゃうとね、お酒飲んで帰れないなっていうのはありますね。ラーメン食べる。
ます。
あ、本当ですか？いいんですか？じゃあ来ちゃうから。あ、本当ですか？嬉しい嬉しい。
本当に来
てる。ぜひなんかね、美味しそうなので、お食事もしてみたいなと思います。はい。で、最後なんですけれども、はい、このね、藤本さんのようにご自分でお店やってみたいとか、はい、経営者になってみたいという方に向けて何かアドバイスがあれば。
アドバイスは、なかなか難しい、職種によってとかでも難しいと思うんですけど、まあ、もしもじゃあ同じ飲食業だったら、毎日毎日やっぱね、波があるんで、 やっぱりまあ根気強くやるしかないなっていうのが一番なんですけど、あとまあ無理しすぎないことですかね。
無理、それは体的な、
体的にも心的にも、もうこれがダメだったら違うことすればいいやぐらいの、
い
らないの気持ちで、真面目にやるのは大前提なんですけど、
はい、
根詰めすぎたりとか思い詰めすぎないのが一番いいかもしれないですね。
なるほどなるほど、まあ、ある意味引き際もきちんと、
はい、楽しくやるぐらいの気持ちでやるのが、やっぱ切羽詰まってやっちゃうと周りにも伝わるし、お客さんが落ち着かないかもしれないから、やっぱりある程度心の余裕を持って やれればなって、
はい、
新しくやるというか自分に言ってるような感じですけど、は
い。ありがとうございま す、ね、はい、なんか本当にその人柄が出てるなというふうに感じますね。
本当ですか。
はいはい、もう今日伺ったお話で、なんて言うんでしょう何事もこう前向きに楽しく乗り越えてこられたんだなっていう感じが、
そう思っていただければ、
はい、
意外と話してみるとそうなんですね、そんな気はなかったんですけど、
当時は大変だったんでしょうけれど、きっとでも、それなりに楽しみを見つけながらやってたのかなって。
そうですね、毎日楽しいですね
最高最高、
毎日楽しい、
素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。今日は
どうもありがとうございます、
はい、いろいろ聞かせていただいてありがとうございました。
くだらない話をしちゃってす
みません。いえいえいえ、とても楽しかったありがとうございます。
いかがでしたか。なかなかにハードなお金のお話でしたが、とても明るく話してくださいましたね。これも乗り越えたからこそ得られる自信が藤本さんの根底にあるんでしょうね。ないものを求めるのではなく、あるものを大切にするという根っからの幸せ体質、素敵ですね。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、自制多制は問いません。ぜひメッセージの方お待ちしております。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美由紀、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美由紀、制作斉藤康秀でお送りしました。今年も1年間ありがとうございました。次回はね、年を明けて1月2日にお届けいたします。それでは良いお年をお迎えください。